お祈りいたします。天皇とおさま、あなたの御名を心から褒めたたえ賛美いたします。今日のこの良き日、主が聖日礼拝を備えてくださり、このようにして敬愛する生徒方、先生方とともにこのところに集って、礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。今日のこの礼拝のただ中に、今この時聖霊様が熱くご臨在くださっていることを信じ、主の皆を称えます。主よ、あなた様がこの礼拝、先頭に立って導いてくださり、豊かに豊かに祝福してくださいますように切にお願いいたします。今私たちは神戸を垂れて主の御前に進み出ております。私たちの祈りに主が応答してくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ぎますけれども、このしもべの上に上よりの恵みの力を豊かに降り注ぎ、今朝本当に語らなければならない御言葉を信仰を持って語ることができるように、どうか導いてください。このしもべではなく、このしもべを通して今朝イエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、主よ、あなたの語られる生ける神の御言葉によって私たちの魂を慰め、励まし、強めてくださいますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手に委ねます。今日の礼拝を通して素晴らしい主の栄光が表されることを信じながら、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして聖書の御言葉をともに分かち合うことができますことを心から感謝いたします。この時間、傲慢なものから謙遜なものへと題して御言葉を語らせていただきます。謙遜とはどのような意味でしょうか。調べてみますと、謙遜、これは自分の能力や功績をおごることなく控えめに振る舞う、そのような意味だとなっておりました。また他にも調べてみますと、謙遜は、先ほど申し上げた控えめに振る舞うことやへりくだることと言い換えられます。謙遜の反対の言葉は一体何でしょうか。その一つとして挙げられるのが傲慢という言葉です。漢字のこの謙遜、この謙遜の謙はへりくだる、控えめ、それを意味しておりまして、謙遜の損、この損という漢字は一歩引く、相手に従うを意味します。つまり自らを低くして相手に従う態度を表す言葉です。この生き方を実践されたのが他でもない神の御子イエス様でした。イエス様のご生涯は最初から最後まで十字架を追う生涯でありまして、そして謙遜な生き方をイエス様は最後まで貫いていかれました。そのようなご生涯でした。現在キリスト教の暦ではレントと言いまして、日曜日を除く40日間イエス様の十字架を深く覚えて祈る時を過ごしています。イエス様は私にとって、また皆様お一人お一人にとっての救い主です。天上天下、イエス様以外に私たちを救いうる名はありません。神の御子イエス様は私の罪のために十字架にかかって死んでくださいました。私たちが罪のゆえに本来は受けるべき父なる神の義の裁きを神の御子イエス様がすべて引き受けて死んでくださいました。神の御子イエス様が十字架の上で傷んでくださり、十字架の上で苦しんでくださり、そして十字架の上で私たちに代わってエリエリレマサバクタニと、そのように叫んでくださった。苦しみの極みの中で私たちのために父よ彼らを許したまえと祈ってくださった。この十字架における完全なる贖罪の御業、そしてイエス様の十字架に至るまでの道、私たちの人間の頭では先頭に立って大きく、また激しい戦いの中で十字架を追い抜かれたイエス様のお気持ちを計り知ることは到底できませんけれども、この期間、主の十字架、イエス様の十字架に信仰の焦点を当てながら、聖霊を通してイエス様の思いに少しでも近づくものになっていきたいです。ナルドの香油を注いでイエス様をお慰めしたあの女性のように、私たちも少しでもイエス様の身思いに心を向けて、 十字架のイエス様の御そばにこの期間本当に立たせていただきたいなと切に願う次第です。イエス様は弟子たちに言われました。私についてきたいと願うなら自分を捨て自分の十字架を追いなさいと。私たちはイエス様の十字架の贖いの御業を信じて救いの恵みに預かりました。しかし聖書の御言葉を通してイエス様ははっきりと言われます。それだけで終わってはいけませんと。イエス様の手にセットしてくださる道を歩みなさいと。私たちはイエス様の十字架を仰いで救われます。しかし十字架を背負って私たちの信仰は完成へと向かっていきます。このレントの期間、イエス様の十字架の御足跡を見ながら、何とかしておのおの主が与えてくださる十字架を背負うことを決意していくときとなしていきたいです。先ほど十字架を仰ぐことによって救われ、十字架を担うことによって信仰は完成に導かれていくと申し上げました。私たちの信仰は成長しているでしょうか。救われた時の頃と比べて、私たちの中に愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制という御霊の実が結んでいるでしょうか。傲慢が打ち砕かれ、謙遜な器へと私たちは変えられていっているでしょうか。これらの実は何もせずに私たちの中に自然と実るのではありません。御霊の実が結ぶためには着実なる教会生活と聖霊の恵みによって与えられていくものです。聖書の御言葉を読んで恵みを受けて、また賛美を捧げ、ハレルヤと主を褒めたたえ、恵みを受けましたと、そのように言いつつ、この礼拝が終わってこの世に出ていきますと、隣人に対してちょっとした失敗、弱さにもう怒りを発しまして、腹を立ててプンプン怒って相手を裁きまくっている。自分の中にある大きな罪を棚に上げて、上から目線で相手を見下して傲慢になって怒りを爆発させている。そのような現実は私たちの中にないでしょうか。私たちはこの世においてイエス様のために一体何をしただろうか、どれぐらい主のために働いただろうか。それはもちろん大事なことでありますけれども、最終的に天国に行ってイエス様から問われることは、皆さんお一人お一人の存在そのものです。あなたが主の前にどのようにあるか、ビーイングの部分が問われていくわけです。コリントの信徒への手紙の中でパウロは言っています。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきますと。主と同じ姿に、イエス様に似たものに作り変えられていく。私たちがどこをつつかれても、どこをつつかれても、先ほど述べたような御霊の実が出てくる。つきどころが悪いと怒りと傲慢が吹き出してくる。そのようなことがなく、いつも、イエス様とご一緒に感謝を持って歩ませていただき、イエス・キリストの香りを発しながら主の証を立てていく、このような人に作り変えられていく。これが信仰人生の目標です。今日、イ・ドンハ執事にフィリピ書の御言葉を読んでいただきました。この手紙を書いたのは使徒パウロと呼ばれる人です。福音宣教者のパウロ、彼の人となりについては皆さんよくご存知であるかと思います。パウロは非の打ち所のない人でした。律法に精通し、名門ガマリエルの門下生でした。律法はすべて守っていました。また多様な文化を受け入れる度量がありまして、ヘブライ語、ギリシャ語に堪能でした。パウロは自分自身の経歴を誇ることはできました。しかしパウロは言っています。誇るとすれば、それは自分自身の弱さだと、そのように言っています。弱さの中に栄光が表されるからだと、そのように理由を述べています。主イエス様のあまりもの栄光の御業を思うとき、 自分自身の経歴はクズのようなものだと、そのように言い切っております。このようなパウロは至るところでイエス様の福音を述べ伝えました。そしてそのパウロの述べ伝えた内容の中心とは一体何だったか。それは十字架につけられたまいしままなるキリストでした。昔十字架にかかられたイエス様ではなく、今この瞬間もイエス様が他でもないこの私のために十字架にかかって取りなし祈っておられる現在進行形のイエス様の十字架を述べ伝えようとしたのです。罪の中にあるものよ、今十字架の上で私のために取りなし祈りたもうイエス様を見上げようと、今救いを受け入れようと、今罪許されて主の恵みによって罪の力から解放されて勝利をもって歩めようと、聖書を通して今もイエス様は私たちに語りかけておられます。このパウロという人は非常に謙遜な人でした。パウロはローマの人たちに手紙を書きましたとき、一番最初に言ったことがあります。それは自分自身のことをキリストのしもべだと、そのように言っています。しもべ、これはギリシャ語でデューロスという言葉が使われておりまして、これは奴隷という意味です。パウロはまた別の場所で、私は世のクズだとされてきた、しかしそれを耐え忍んできたと、そのように言っています。パウロはイエス・キリストの奴隷でした。奴隷とは全く自由のない人のことです。上から言われたことを、主人から言われたことをそのまま従順する人のことです。パウロはイエス・キリストに捕らえられまして、主の恵みの中でキリストの奴隷として歩むように導かれました。皆さんご存知の通り、パウロは本当に誇り高き人でした。律法を守っている自分は義人だと思っていました。そのようなパウロでしたけれども、イエス様に出会いまして本当に変えられました。パウロはすべてを失い、人々からクズのように扱われてもイエス様のことを述べ伝えていきました。パウロは言いました。私はすべての人になりました、一人の人を得るためです。そのように言って力強く福音宣教に邁進していきました。このようなパウロには一つの棘が与えられていました。そのために体に大きな不自由を覚えていました。人が見たらつまずくような何かがパウロの体にあったようです。それでパウロは3回徹底的に祈りました。この棘を私から取り去ってくださいと。自分が手を置けば多くの人がボロボロ癒されていくのに、自分のために祈っても自分自身には癒しが起こっていかない。主イエス様は言われました。主の恵みはあなたに十分である、神の力は弱さのただ中に表されるのだと、そのようにはっきりと主は語られました。トゲ、これはパウロが傲慢になって滅びることがないためでした。奇跡の続出、パウロの陰にでも触れれば病も治るんじゃないかと、そのように言われて傲慢にならない人がいるでしょうか。パウロはトゲを与えられ、その中で必死に自分の弱さと戦いながら必死に祈って十字架につけられているイエス様を語り伝えていったのです。そして自分自身で十字架のイエス様を語りながら、自分自身が聖霊を通して十字架につけられているイエス様に出会わせていただき、パウロ自身が十字架の福音を語りながら罪清められ、パウロ自身が十字架の福音を語りながら傲慢が取り去られ、十字架を背負うことによって与えられる高価な恵みに預かっていったのではないでしょうか。パウロはエフェソの信徒に向かって告別説教において言っています。私は謙遜の限りを尽くしてきたんだと。パウロは主の恵みによっていつも十字架のイエス様を深く深く指し示され、傲慢が本当に打ち砕かれて謙遜の道を歩まされ、そして勝利の道を本当に歩み通しました。パウロは弟子であるテモテに言っています。私は戦いを立派に戦い抜いた、走るべき皇帝を走り尽くした、もはや義の冠が私を待っているばかりであると。本当に主の道を、イエス様がセットしてくださった道を走り通した者の言うことのできる言葉です。 私も晩年においてはこのような信仰の宣言をするものでありたいと切に願う次第です。それは皆様も同じだと思います。イエス様の定めてくださった道を走っていく、それぞれの十字架を背負って歩んでいく、聞こえはいいんですけれども、これは簡単なことではありません。私たちの住んでいるこの世はイエス様に敵対しているために、主の道を歩むことを妨げようとします。また私自身の罪がイエス様に従うことを妨げようとします。それだけではありません。この世に置いて起こってくるさまざまな問題が私たちに主に従うことを妨げようとします。私たちの人生は最後までレースであり、走り抜いていかなければなりません。そしてレースはレースでも長距離走です。短距離走ではありません。しかもその長距離走というのは単なる直線ではありません。いろいろな障害を乗り越えていくレースです。私は自分自身を見てもそうですけれども、信仰の先輩の生き様を見て、イエス様に対する信仰を守り抜く、信仰の完成に至るというのは、そうで簡単ではない、最後まで戦いなんだなということを思わせられます。私は今、牧師としてこの教会に仕えさせていただいておりますけれども、私の知り合いの牧師、もうすでに天に召されましたけれども、バプテスト教会の牧師ではありませんけれども、長年、牧師をされて、最後、私の勤めていた老人ホームに入居されたんですけれども、もう晩年は非常に非福音的なことをもう言いまくって、教会員を、また老人ホームに入っておられる入居者の方を深く傷つけ、つまずかせ、この世に対して証しにならないことを数多く行い、傲慢になって、多くの人たちに迷惑をかけて、相手を裁きまくって、大概多くの人を困らせて、最後亡くなっていきました。献身を志すほどですから、イエス様に対する熱心も相当あったものと思われますけれども、その熱心を最後まで持続することができなかった。その人を見ながら、イエス様から定められている道を走り通す、これは大変なことなんだと私は本当に思いました。信仰障害は全生涯をかけて行う大事業なんだと、無教会の高橋三郎先生が言っておられますけれども、まさにその通りです。私たちは日々祈り、聖霊充満の中でイエス様の十字架のお姿を深く深く覚え続けながら、私のために命を捨ててくださったイエス様のそのご愛に打ち貫かれて、私たちは主の恵みによってイエス様の定められた道を歩み通していきたいです。聖書の中には信仰を最後まで守り通すことのできなかった人が何人も載せられています。その人たちのことを私は責めることはできません。私にもそのような可能性があるからです。私たちは信仰を残念ながら守り通すことができず、失敗した人の生き様を見ながら、自分自身の今の立ち位置をしっかりと見て、悔い改めるべきは悔い改めて、イエス様の道に歩むことができるように、私たちはイエス様の御心を悲しませることがないようにしていかなければなりません。いつも語ります、歴代志下26章には南ユダの王であったウジヤの事跡が記されています。中高の祖と言われるほど彼の時代にもう国が大いに繁栄しました。なぜ国が繁栄したのか、理由がちゃんと書かれています。主なる神様が助けてくださったからです。なぜ主が助けてくださったか、ちゃんと理由が書かれています。ウジヤが主に向かって助けを求めて祈ったからです。主の御手が、主の御手に頼って、主なる神様が国を助けて繁栄に導いてくださいました。ウジヤには霊的指導者がいました。ゼカリアという人です。このゼカリアがウジヤを諭していたとき、しっかりと主なる神様に祈るんですよと、そのように諭していたときは、ウジヤも言うことを聞いて主を求めることを務めました。しかしゼカリアがいなくなりますと、いつの間にか主なる神様に対する信仰があやふやになってしまったわけです。 本当に主の助けを得たウジアは勢力を増しました。それで終わることなく、それとともに思い上がって堕落し、主に背いたということが書かれています。主なる神様によってもたらされた繁栄が自分の力でこれはなったことなんだと勘違いしてしまったわけです。そしてウジアはどうなったかというと、傲慢になりまして、なんと主の神殿に行って自ら神の前に功を焚こうとしたわけです。これは王様であっても絶対にやってはいけないことでした。功を焚く、これはアロン系統の祭司にしか許されていないことでした。祭司アザリアが勇敢な祭司80人と共に入っていきまして、ウジアに出てきなさい、あなたにそのような栄誉を受ける資格はないとするように言いました。ウジアはその言葉を聞いて悔い改めればよかったんですけれども、悔い改めることができずに怒りを祭司たちにぶつけておりますと、神がウジアを撃たれまして、本当にウジアが怒りを発しているその間に重たい皮膚病がその額にウジアの額に現れたというのです。ハンセン氏病に侵されまして、最後は非業の死を遂げる結果となりました。最初は良かったんです。しかし途中まで良くても、いつどこに落とし穴があったか分かったものではありません。気づかないうちに主なる神様から離れさせる力、誘惑があったんです。そしてその誘惑は私たちにも迫ってきます。私たちはよそごとと思ってウジアの箇所を決して読んではいけないわけです。私たちクリスチャンはこの世の世相にの現実に目を向けるのではなく、パウロが指し示そうとした事柄、十字架のイエス様に日々信仰の焦点を合わせていかなければなりません。聖書では傲慢ということを非常に大きな罪として規定しています。イエス様がすごくお嫌いになる罪です。傲慢になる、これはどういうことかと言いますと、神の位置に自分を持ってくるという意味です。だからイエス様はこのことをお嫌いになるわけです。傲慢、これは行き着くところは、これは偶像礼拝です。主の恵みによって今があるんだということを忘れて、自分はちょっと偉くないかと自分を誇ってしまうんです。私たちが誇るべきはイエス様ただお一人のみです。イエス様はルカ伝の18章でファリサイ人と朝鮮人の例えを語られました。そして神の前における傲慢がいかに大きな罪であるかということを教えてくださいました。このような例えです。まあ、この例えは自分は正しい人間だとうぬぼれている人、それで他人を見下している傲慢な人に対して語られた例えです。二人の人がいました。祈るために神殿に登っていきました。一人はファリサイ派の律法学者でした。でもう一人は朝鮮人でした。ファリサイ派の人は立って、心の中で祈りました。神様、私は他の人たちのように奪い取るものではありません。不正を犯すものではありません。貫通を犯すものではありません。またこのような朝鮮人ではありません。こんな罪深いものではないことを私は感謝いたします。私は週に2回断食をしています。そして与えられたものの10分の1を捧げていますと、もう自信満々に祈っているわけです。ところが朝鮮人は遠く離れて祈りました。目を天に上げようともせず、胸を打ち叩きながら言いました。神様、罪人の私を憐れんでくださいと、そのように祈ったというのです。それでイエス様は言われました。言っておくけれども、神の前に義とされて家に帰ったのはこの朝鮮人なんだと、あのファリサイ人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるんだと、そのようにイエス様ははっきりとおっしゃいました。ファリサイ派の人々は本当に神の前に問題のない人であるのか、自分で自分が完璧だと思っていたかもしれませんけれども、果たして神の前に全く清らかな問題のない人間であるか、ファリサイ人はそのような問いを自分自身には全くしていませんでした。この例えに出てくるファリサイ派のこの人の姿は改心前のパウロの姿であったのかもしれません。イエス様からすれば、自分で自分を 正しいとすること、自己義認、それ自体が問題でありまして、そして他の人、特に律法を守ることのできない人を裁きまくって見下していくファリサイ派のその姿勢がさらにイエス様にとっては大きな問題であったわけです。まあ、いつも紹介します、神学者の桑田先生はこの傲慢ということに関して厳しい指摘をしておられます。罪とは生ける神に対してなされるものである、そして罪は積極的なものであると。そしてこの罪の積極性と関連して私たちが留めておかなければならないことがある、心に留めておかなければならないことがある。それは聖書並びにキリスト教信仰が傲慢というものを本質的な罪として数えていることである。傲慢の中には神の主権の無視、神の主権の略奪、自己を神の位置に置こうとする積極的な意味が見出されると、そのように言いまして、傲慢というのが神の前にいかに大きな罪であるかということを厳しく指摘しています。ファリサイ派の人たちの信仰に対して真っ向から対決された神の御子イエス様はどのような人生を歩まれたのでしょうか。冒頭申し上げたとおり、イエス様の人生は最初から最後まで十字架の生涯でした。イエス様のご生涯はどこを切り取っても十字架が横たわっていました。イエス様は生まれたその時からこの世に受け入れられず殺されそうになりました。そしてエジプトに逃げなければなりませんでした。30歳になって公の生涯に立ち上がられました。イエス様は多くの癒しを成してくださいました。イエス様はその身に病を引き受けてくださいました。またイエス様は多くの人たちの罪を許してくださいました。中風の者の罪を許してくださいました。貫通を犯した女性の罪を許されました。単に何時の罪許されたりと宣告されたのではありません。イエス様が一人一人の罪を引き受け父なる神に祈っておられたのです。父よ彼らを許したまえときっと祈っておられ、彼らの罪をあの時引き受けながらもう罪を犯すことなかれと、そういうふうに言われたんだと私は信じたいです。福音書の弟子たちは十字架の意味を分からず、イエス様の十字架の道行きを徹底的に邪魔しました。イエス様はペテロを一喝されましたけれども、そのような信仰の分からない弟子たちを引き受けてくださり、最後の最後まで愛して愛して愛し抜いてくださいました。イエス様は、誰が一番偉いのかと、そのように的外れな議論をしている弟子たちに対して、あなた方に模範を示しますと、そのように言って弟子たちの足を洗ってくださいました。奴隷のすることです。それをイエス様が弟子たちにしてくださったわけです。イエス様は捕まりました。そしてペテロはイエス様を三度知らないと言いました。イエス様はそのようなペテロを見つめておられました。その目はきっと裁きの目ではなかったと私は信じます。私はあなたの信仰がなくならないように祈ったのだとイエス様はペテロに言われましたけれども、まさにペテロがあの野郎知らんと裏切ったとき、イエス様はペテロの信仰がなくならないように取りなし祈っておられたと私は固く信じます。民衆がイエス様を十字架につけよ、十字架につけよと、そのように狂い叫ぶとき、イエス様は黙っておられました。これから聖金曜日が近づくにつれて、イエス様の十字架の場面がさらに深く掘り下げられて語られると思いますけれども、エンメリックの修道女の書いた本を読んでいますと、彼女の見た幻を、十字架の幻を見ていますと、イエス様は激しく鞭打たれていたとき、鞭打つ者のために取りなし祈っておられたとなっております。最後十字架にかけられたとき、イエス様を罵倒する者たちに対して父よ彼らを許してくださいと、そのように祈られました。我が神、我が神、なんぞ我を見捨てたもやと、私たちに代わってイエス様が叫んでくださった。そして最後イエス様は息ができなくなって窒息して絶命されたと言われております。壮絶なるイエス様のご生涯、それはまさに十字架を追って歩まれる生涯でした。 神の御子イエス様は家畜小屋の現実に下ってくださって、最後まで低き道を歩み抜かれました。そのような神の御子イエス様に傲慢のひとかけらもありませんでした。イエス様の中にあったのは、何とかして目の前にいる一人の人を救いたいという熱情、断腸の愛でした。十字架の愛でした。イエス様の生き様を賛美歌にした聖書の箇所があります。先ほどイードン派羊に読んでいただいたフィリピ書2章の御言葉です。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることに固執しようとは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、そして十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえ神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためであると、そのような賛美が歌い上げられております。イエス様はしもべの身分、奴隷となってくださった。人間の肉を受けてくださって、最後まで十字架の道を私たち一人一人のために歩み通してくださいました。そのようなイエス様をこのレントの時、聖霊を通して深く深く指し示されていこうではありませんか。使えられるお方ではなく、使えるお方としてこの地に来てくださったお方に、このレントの時本当に信仰の目を上げて本当に集中していこうではありませんか。私たちのこの人生において信仰障害を全うし、傲慢なものから謙遜なものへと作り変えられていきたいです。私たちの信仰の歩みは一歩歩んだと思ったら、さまざまなことが起こって二歩下がってしまうような、そのような厳しい歩みであるかもしれません。主イエス様の備えてくださったそれぞれの十字架の道を歩んでいく、十字架を追うこと、それは隣人の罪を追うことなんだと、ボンヘッファーがキリストに従うという本の中で言っています。隣人の罪を担う、そのことによって自分自身の醜い自我が打ち砕かれる。ただこれは血が流れることです。痛みが伴うことです。犠牲が伴うことです。しかし主なる神は私たちを苦しめるために、そのようなことをセットされているわけではありません。今日賛美でも、冒頭でも賛美しましたけれども、私たちを主の似姿へ、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えていくためです。十字架で筆舌に尽くしがたい苦しみ、悲しみ、痛みを負ってくださったイエス様は、私たちの信仰の歩みをすべてご存知でいらっしゃいます。同情ではありません。本当に御そばにいたまい、私たちの歩みを助けてくださる、そのようなお方です。私たちが苦しいとき、イエス様は私たちの十字架を共に追ってくださる、そのようなお方です。恐れることはない。私が共にいると語りかけてくださり、力強い右の御手を持って私たちを助けてくださるお方です。そしてイエス様は今も私たち一人一人のために、父よ彼らを許したまえと取りなし叫んでいてくださるお方です。イエス様は今も生きておられます。信じる者と共におられます。私たちは信仰の完成に向かって歩んでいく。挫折しそうになったとしても、ここで自分の力ではなく、主と主の言葉によって力を奮い起こしていくのです。倒れないことではなく、倒れても起き上がって歩む。この信仰の決断を主イエス様は私たちに期待しておられます。このレントの時、イエス様の十字架のお姿を己が魂に深く深く刻みつけていきたいです。そしてイエス様の十字架のお姿に打ち貫かれて、傲慢の道から謙遜の道へと方向転換して歩む私たちになってまいりたいと切に願います。今日の御言葉が 私たちの上に成就するように、このレントの期間、真剣な祈りを持って主に近づいてまいりましょう。そのように決断して祈るお一人お一人に、主イエス様はこの時から聖霊の恵みを持って強く強く望んでくださることを固く信じます。アメン。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえ賛美いたします。今日も御言葉を持って私たちに迫ってくださり、心から感謝いたします。今一人一人の上に聖霊が熱く熱く望んでくださり、私たちの魂に迫ってください。私たちの心、魂を探ってください。そして私たちの中にという傲慢の思いがあるならば、今イエス様の十字架の恩知恵によってその傲慢の思いを打ち砕いてくださり、主の似姿に近づくものに私たちを導いてくださいますように、イエス様のお姿に倣い、私たちも謙遜なものへと作り変えられていきますように切にお願いいたします。主よ、今本当にレントの時、イエス様の十字架を深く覚えながら祈る時を過ごしています。私たちを深い深い祈りへと導いてください。今も十字架につけられて私たちのために取りなし祈りたも、イエス様の十字架を深く深く覚えるものとならせてくださいますように切にお願いいたします。傲慢なものから謙遜なものへ、今日の御言葉が主の恵みによって私たちのうちに成就することを信じて、我らの救い主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。応答の賛美を捧げ